クルーシャルポイント3、神の御心の第3の面は、キリストにある信者たちが体の生活を実行することです。ローマ12章1節、兄弟たちよ、こういうわけで私はあなた方に勧めます。あなた方の体を生きた犠牲として捧げなさい。2節、またこの時代にかたどられてはいけません。むしろ思いが新しくされることによって作り変えられなさい。それは何が神の御心であるかをあなた方がわきまえるようになるためです。3節、私はあなた方一人一人に言います。自分自身について思うべきことを超えて、思い上がることなく、むしろ冷静な思いで思うべきです。4節、一つの体の中には多くの死体があり、そしてすべての死体が同じ機能を持っていないように。5節、私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに死体なのです。アウトライン1、私たちはキリストの中で一つ体であり、彼との有機的な結合を持っています。この結合は私たちを命の中でキリストと一にし、また彼の体のすべての死体と一にします。アウトライン2、教会生活、キリストの体の生活が実現するためには、私たちの全存在が必要です。捧げられた体、作り変えられた魂、燃える霊は、正常な教会生活に必要不可欠なものです。アウトライン3、キリストが恵みとして私たちの中へと入ってくるとき、この恵みは特定の技能や能力の要素をもたらします。それは私たちの中の命の成長に伴って発展して、命の賜物となります。それは私たちがキリストの体の中で機能して神に仕えるためです。あなたはキリストの中で五節を読むときはいつでも、これがキリストとの有機的な結合を示していることを覚えておかなければなりません。キリストの中では常にあなたがキリストと有機的に一であるという事実を暗示しています。なぜローマ12章は体の機能について語っているのでしょうか。それは私たちがキリストの中で持つ有機的な結合に基づいて体について語っているからです。キリストとのこの結合の中に命があります。いれば私の口の中へと入れられるかもしれませんが、有機的な結合はありません。私たちは見なければなりませんが、ローマ12章がキリストの体について語っているのは、有機的な結合の角度から、結合する命から、私たちをキリストとだけでなく、キリストの他のすべての死体と結びつける命からです。ローマ12章3節で、私たちは非常に実効的な点に来ます。私たちは皆思い上がっています。外側ではへり下っているように見えるかもしれませんが、内側では実に思い上がっています。これは教会生活にとって問題です。もしあなたが思い上がっているなら、あなたの思いは冷静でも正常でもありません。それは調整され、新しくされる必要があります。私たちは一つ体の多くの死体は、異なる機能を持っていることを認識する必要があります。私はとても多くの若い兄弟たちが互いに、兄弟、私ができることはあなたにできませんし、あなたができることは私にできませんということができるように望みます。6節でパウロは私たちが与えられた恵みに従って様々な賜物を持っていると言います。恵みとは私たちの教授としてのキリストにある神です。この恵み、この神聖な要素、すなわち神聖な命が私たちの中へと入ってくるとき、それは賜物である特定の技能や能力をもたらします。適用、在職青年、大学院生編。あなたは神の大いなる御心の第一の面、キリストのために体を持つこと、第二の面、キリストをさまざまな捧げ物の実際として経験し、享受することを経過して、第三の面、実際的な教会生活の実行に至る必要があります。ですから、教会生活が結論であり、教会生活がなければ、実行上神の御心はありません。教会生活が神の御心の第一の面と、第二の面の結果であることを見ることはとても重要です。教会生活は一見して兄弟姉妹との生活であり、他の社会的なグループと外見上あまり変わらないと感じるかもしれません。しかし、あなたが神の大いなる御心全体の中での結果、あるいは結論としての教会生活を見るとき、 あなたの教会生活に関する考え方が大いに変革させられるでしょう。キリストの中ではキリストとの命の中の有機的結合を示しています。それはヨハネ15章で掲示されたブドウの木と枝の命の結合によって示されています。この有機的結合の中であなたに必要なあらゆる栄養素は供給されます。そしてこの命の供給の中で命の機能が出てきます。あなたはキリストの中で一つの体であり、各自は互いに主体です。主体の機能は異なっていますが、一つの体の中で建造のために機能しています。あなたはビジネスパーソンとして商会生活の中でも会社の中でも機能があることを理解してください。アジア人、特に日本人は集団の中で任務が事前に与えられていなければほとんど機能しない強い傾向があります。それは学校教育の中でリーダーシップについての教育がほとんどないことにも原因があります。しかし神はあなたがキリストを享受して機能することを期待しています。例えば会社で社長や本部長が大勢の社員の前で方針を説明します。その後質問を求められても多くの場合ほとんど質問がありません。これは社員たちが自分の機能があることを理解していないからです。また彼らは社長や本部長の立場に立って物事を考えたことがないのです。同様に神の召喚において、神はあなたがあなたの度量に応じて機能することを期待しています。あなたは機能して他の人を励まし、神を励ますべきです。召喚の中であなたが自分の度量に応じて機能するとき、神は大いに励まされ喜びます。またあなたが機能しているとき、他の人のあなたとは異なった機能を評価することを学んでください。あなたは人と競い合い、いがみ合うのではなく、他の人の機能を尊ぶ必要があります。ある人は優れた学歴を背景にスマートに物事を考え進めます。しかし別の人は学歴は優れていませんし、スマートに物事を取り扱うことができませんが、人に優しく困っている人を助けようとする美徳があります。祈り、おう主イエスよ、私には商会生活の中でも会社の中でも機能があります。自分の度量に応じて機能するとき、神は励まされ喜ばれます。キリストとの有機的結合の中でブドウの木からの水分や栄養分の供給を受けて命の機能を果たすことを学びます。